主はこう言われます。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。以前ある文書伝道者の奥様が体験された不思議なお話を聞きました。ある時彼女は聖霊の力をいただきたくて、ご主人と友人の3人で1週間断食をして祈ったのだそうです。何か素晴らしいことが起こるのではないかと期待したのですけれども、その時は特に何かが起こるわけではありませんでした。しかしそれからしばらく経ったある日のこと、一人で浜辺を散歩していると、突如どこからともなく美しい賛美歌が聞こえてくるのです。でも周りには人はいません。前は海が広がっているだけです。そこでよーく耳を澄ましてみると、その美しい調べは空の上の方から聞こえてくるではありませんか。その瞬間彼女は、あ、これは天国の賛美だと思ったのだそうです。一週間の断食の祈りに神様が答えてくださったかのように、その時天が開かれて、天使たちが歌う天国の賛美を聞かせてくださったのだと、そう思って感動と喜びで胸がいっぱいになったのでした。聖書の黙示録にはヨハネが天国の光景を見せられた場面が出てきます。そこには神様を賛美する御使いたちの歌声でいっぱいに満ちていたと記されています。もしそのヨハネが見た、あるいは耳にした天の歌声をこの時聞いていたとするならば、それはどれほど感動的なことだったでしょうか。彼女の表現を借りるならば、この世のどんな素晴らしいオペラ歌手の歌も比べ物にならないほどだった。さて、聖書に出てくる言葉の中で数はそれほど多くはないのですけれども、非常にインパクトのある言葉があります。それは天が開かれたという言葉です。天が開かれたとは、天と地がつながったということです。天と地がつながる瞬間です。そして天の祝福が降り注いでくるような経験です。この文書伝道者の奥様が体験された出来事もまさに天が開かれた瞬間だったのかもしれません。黒雲の切れ間から太陽の光が地上に差し込むように、天が開かれて天の賛美が聞こえてきたわけです。この天が開かれたという言葉は聖書のあちらこちらに出てきそうな感じのする言葉ですけれども、しかし実はそう多くはないのです。数えてみるとですね、新約聖書には7回しか出てきません。この7回のうち3回は同じ出来事なので、それを1回にカウントすると新約聖書には5回しか出てきません。旧約聖書に至ってはたった1回しか出てきません。この天が開かれたということをこの類推できる言葉、出来事や、あるいは似た言葉で天の門が開かれたとか天の窓が開かれたとか、そのような表現はあるのですけれども、それらを合わせたとしてもそれほど多くはない。では実際に天が開かれたという言葉がどういうところに出てくるのか、皆さんもよく知っている箇所なのですけれども、少しご紹介しましょう。まず一つ目はイエス様がバプテスマを受けられて水から上がられたあの時ですね。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時 天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。このようにイエス様がバプテスマを受けられて水から上がられたその時に、天がイエス様に向かって開いて聖霊が鳩のように下ってきたと書かれてあります。またキリスト教会で最初の殉教者となるステファノが石を投げつけられて殺されていく時、その時にも天が開かれました。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。イエス様を信じるその信仰のゆえにですね、迫害されて殉教していくその時、天が開いてなんとイエス様が父なる神様の右側に立っておられるのがステファノには見えたのです。さらに黙示録19章ではヨハネがイエス様のご再臨される幻を見せられた時、天が開いたと言っています。そして私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰も知らない名が記されていた。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。そして天の軍勢が白い馬に乗り、白い布、清い麻の布をまとってこの方に従っていた。このようにイエス様がご再臨されるとき、天が開かれるのであります。まあ、今3つ天が開かれたという場面をご紹介しましたけれども、その天が開かれるときというのは、まあ、人類歴史におけるところの転換点となるような大きな出来事に合わせて起こったり、あるいはまた神様の圧倒的な権限により人々を励ましたり勇気づけたりするような時に起こることがわかります。いずれにしてもその時この地上は天上とつながるのですから、これは本当に驚くべき出来事なのです。今朝はこの天が開かれたと書かれてある旧約聖書ですね、唯一書かれてあるその箇所からご一緒に見ていきたいというふうに思っております。それはエゼキエル書の第1章に出てきます。エゼキエル書の第1章にエゼキエルの上に天が開かれるのです。一体それはどのような状況の中で、なぜ天は開かれたのでしょうか。そのことをご一緒に探っていきながら、現代生きている私たちの上にも天が開かれるということはあるのだろうか、まあ、そのようなことをご一緒に考えてみたいというふうに思っております。では先ほど聖書朗読をしていただいた箇所ですね、エゼキエルの第1章1節から3節の言葉をもう一度お読みいたします。第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいた囚人の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接した。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルデアの地ケバル川の河畔で主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が彼の上に臨んだ。このように書かれてあります。旧約聖書の中でただ一つ天が開かれたと書かれてあるこのエゼキエルの出来事です。エゼキエルは祭司の家系に生まれました。 親の名前はブジと言いました、まあ、本来であればエルサレムの神殿において祭司職の務めを果たすはずでした。しかし紀元前597年、彼が25歳だった時、バビロニア帝国の侵略によりヨヤキン王、エホヤキンとも言いますが、エホヤキン王や約1万人の人たちとともに最初のバビロン捕囚として、このエルサレムからおよそ800キロも離れたバビロンに強制移送されてしまうのです。そしてケバル川の河畔の難民村のようなところに住むことになったのでした。ちなみに預言者ダニエルは彼よりも8年ほど早く、人質のような形で他の3名の青年たちとともにバビロンに連れてこられていました。エゼキエルがバビロンに連れてこられてから5年目、紀元前593年、彼が30歳の時、預言者としての証明を受けます。第30年の4月5日というふうに日付が書かれてあります。この第30年というのは彼が30歳だったということを示しているのだろうというふうに一般的に考えられています。この30歳という年齢には意味があって、祭司職が始まるのがこの30歳からでした。またイエス様も交渉外に立たれたのは30歳の時でした。エゼキエルもこの30歳を迎えた時にバビロンという地において預言者としての働きを始めたのでありました。でその時天が開かれたのです。天が開いて主の御手が彼の上に臨んだのです。このようにエゼキエルの上に天が開かれた時の状況というのは、国を失いバビロンに無理やり連れてこられ、いつ帰れるともわからない、そんな状況の中においてでありました。奴隷のように全く自由がない状況だったわけではありませんけれども、難民の民たちの捕囚の民たちの、心境は計り知れないものがありました。でその時の彼らの心境がですね、詩編137編に実は歌われています。詩編137編の1節から4節までなんですけれども、そこに次のように書かれてあります。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた。たてごとはほとりの柳の木々にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから、私たちを侮る民が楽しもうとして歌って聞かせよう、シオンの歌をと言うから。どうして歌うことができようか、主のための歌を異教の地で。彼らはバビロンの流れのほとりに座って、シオン、エルサレムを思って泣いたのでした。彼らの気持ちを知ってか知らずか、バビロンの人たちはお前の国の歌を聞かせてくれというふうに言うのです。しかしとても歌う気持ちなどにはなれませんでした。だから立てごとをほとりの柳の木々に立てかけて、異教の地でどうして母国の歌を歌うことなどできようかと言って嘆くのでした。無理やり国を追われた者たちの悲しみと不安、ケバル川を眺めては望郷の思いが募ったのでありました。そしてこれはエゼキエルとて同じでありました。エレン・ジー・ホワイトの教育の210ページに次のように書かれてあります。彼の祖国の地は荒れ果てていた。エルサレムの住民は亡くなっていた。エゼキエル自身は野望と残酷に支配された国に旅人となっていた。どちらを向いても目につくものは暴虐と不正ばかりであった。彼の魂は苦悩し、夜も 昼も嘆き続けた。このようにエゼキエルも魂が苦悩し、夜も昼も嘆き続けたのでありました。しかしその時天が開かれたのです。レンジー・ホワイトはこう続けます。この幻はエゼキエルが不幸な思い出と苦難の予想に打ちひしがれていた時に与えられた。彼に与えられた象徴は地上の統治者たちの権力をしのぐ権力が表された。私たちは大きな苦難の中にある時、神様の存在がわからなくなったり、まるで見捨てられてしまったかのように感じることがあります。しかし事実はそうではないのです。逆にそのような時だからこそ天が開かれるのです。多くの者たちが希望もなく、ただ嘆き悲しむしかなかったような状況の中で、エゼキエルだけが天が開かれて全く別の世界を見ていたのです。エゼキエルだけが主の御声を聞いていたのです。エゼキエルは圧倒的な神の臨在の中にあり、平安と喜びと希望に包まれました。そしてこれから起こる神様のご計画が次々に示されていったのでした。そのことによって多くの者が先のわからない不安の中で嘆く中で、エゼキエルだけはこれも神様のご計画の中にあるのだということがはっきりと悟ったのでした。同じ神様を信じていると言いながら、この両者の何と違うことかと思わされるのです。そしてですね、今世界中の人たちがコロナ禍の真っただ中にいます。経済を優先するあまり、世界の感染者数は増え続け、一時落ち着きを見せた日本も他人事ではなくなってきています。感染して苦しい思いをしても抗体は3ヶ月も持たないとか、エクアドルでは重症化する恐れのある新たな変異が見つかったとか、不安にさせるようなニュースが報道されて、ワクチンがいつ完成するかもわからない状況の中で、多くの人たちが先の見えない不安の中に重苦しさを感じているわけです。そのような状況の中で、私たちも多くの人たちと同じように漫然とした不安の中に捉えられているのか、それともエゼキエルのように天が開かれる経験の中に入っていくのか、これが今問われていることではないかと思うのです。このバビロン捕囚という希望の見えない状況の中で、多くの人たちの関心を引きつけたものがありました。それは希望の預言者と呼ばれる人たちでした。彼らはこのバビロンへの強制移住は一時的なものであって、すぐに私たちが信じる偉大なる神様の力によってバビロニア帝国は滅亡して、そしてエルサレムに帰還することができるのだと言いました。それはまるで根拠のない単なる楽観論に過ぎなかったのですけれども、その声に多くの者たちが吸い寄せられていったのでありました。しかしこれに対してエゼキエルが神様から受けた予言の言葉は、エルサレムが滅亡するということでした。エルサレム神殿は破滅するということでした。それは近づいているということでした。同じことはエレミアによっても語られていました。ちなみにエゼキエルが捕囚となった第一次バビロン捕囚、そしてその次の第二次バビロン捕囚が行われた時は、まだエルサレム神殿は破壊されてはいなかったのです。捕囚の民たちはエルサレム神殿の崩壊の予言に耳を傾けようとはせずに、根拠のない間違った希望の言葉だけを信じようとしました。しかしながらエホヤキン王の父エホヤキムが反乱を起こすのです。 そしてその反乱を起こしたためにバビロンは強力な軍隊を送って、ついに紀元前586年にエルサレムの神殿は完全に破壊されてしまうのです。これにより捕囚の民たちに広がっていた楽観論は粉々に砕け散ったのでありました。でもまあ彼らの気持ちがわからないでもないのです。例えばですね、今コロナのワクチンの開発が世界中で急ピッチに進められていますけれどね、治験の結果は良好で、今年度中にワクチンはできそうだという報道と、ワクチン開発は通常5年も10年もかかるものだから、本当に信頼のおけるワクチンが出来上がるにはどんなに早くても数年はかかるであろうという報道があったとしたら、皆様はどちらを信じるでしょうか。いや、どちらを信じたいでしょうか。少しでも希望のある言葉を信じたい、それにすがりたいというのが多くの人の心情ではないでしょうか。では神を信じる私たちはこのような状況の中で何を信じたらいいのでしょうか。どんな言葉を信じたらいいのでしょうか。そしてどう行動したらいいのでしょうか。今エゼキエルはいません。エレミアもいません。しかし私たちには神様の言葉そのものである聖書があるのです。まさに今私たちが傾けるべきは、コロコロと変わる日々の報道ではなくて、聖書の中に書かれている神様の御言葉ではないかと思います。そして私たちの教会には幸いにも与えられている証の文ですね。証の文には終わりの時にどういうことが起こるのかということが克明に書かれてあります。その証の文をですね、今こそ読む時ではないかと、きっとそこに答えが書かれてあります。安易な希望の言葉に飛びつくのではなくて、聖書の言葉は何と言ってるのか、証の文は何と言ってるのか、真理の言葉は何を教えているのか、真剣に祈りつつ探っていく、そのような時なのではないでしょうか。そして困難な時ほど御言葉を信じて私たちの信仰を高めていく時なのではないでしょうか。その時天は開かれるのです。その時に天は開かれるのです。黙示録のフィラデルフィアの教会に宛てた手紙の中に興味深い言葉があります。黙示録の第3章7節8節、ここにも天が開かれる、そのような光景が出てきます。天が開かれたとではなくて、天の門が開かれたというふうに出てくるのですけれども、ここをお読みいたしましょう。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることがなく、閉じると誰も開けることがない、その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。イエス様はフィラデルフィアの教会に、見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉じることができないと言われました。この教会の前に開かれた門というのは何の門でしょうか。もちろん天の門ですよね。そしてその天の門は誰も閉じることができないと告げられました。 フィラデルフィアの教会、初代教会には多くの困難がありました。でも天国の門は開かれて、尽きることのない天国の平安と喜びがやってくるとの約束です。サタンがその天国の喜びを奪おうとしても、天の門を閉じることができないので、たとえ大きな困難があったとしても、その喜びと平安が消えることがないというわけです。そして何よりも重要なのは、この天国の門を、天を開けることができるのはどなたなのかということです。天を開けてくださるのは、天の門を開いてくださるのはどなたなのかということなのです。それは私だというのです。イエス様ご自身が天を開いてくださるのだ。どうして天を開いてくださるのか。その理由は、あなた方が弱かったからだと書いてあるんです。あなた方は弱かった、弱かったけれど、私の言葉、聖書の言葉をよく読んで、その言葉を守った。そして私を知らないと言わなかった。だから天の門をあなたたちの上に開いたぞって。彼らは弱かったから、聖書の御言葉にすがるしかなかったのです。彼らは弱かったから、イエス様にすがるしかなかったのです。もし強かったら、この地上の権力を持ち、この地上のパワーを持っていたら、この地上の力に頼っていたでしょう。しかしこの地上の力はなく、弱かったのです。でも弱かったからこそイエス様を頼った、イエス様の御言葉を頼ったのです。これが門が開かれた理由でした。私たちは強いでしょうか、弱いでしょうか。天が開かれるためには、ものすごい強い力がなければならないというわけではないのです。エゼキエルもそうなんですよね。先ほど読みしましたように、エゼキエルに天が開かれたのも、彼が苦悩のただ中にあって、夜も昼も嘆いていたんです。夜も昼も嘆いていた、その時に開かれたんです。弱いからこそ強いのです。アドラ国際援助機構がありますけれども、このアドラの、ある青年の経験したお話を聞きました。アドラで働いている青年たちっていうのは、世界中の大変な困難な地域に派遣されていくわけですけれども、SDA のクリスチャンの数よりも、クリスチャンじゃない人の数の方がおそらく多いのだと思います。そしてそんな一人の青年の話なんですけれど、彼はコソボの危険な地域に派遣されていきました。その時彼ともう一人一緒に派遣されたのが SDA のクリスチャンの青年でした。二人で派遣されていったのです。で、彼はですね、はじめクリスチャンたちのことを弱い人たちという目で見ていたそうです。彼は今まで一人でいろんな活動を続けてきたという自負があったのです。ところがそんな彼の偏見や自分の弱さを目の当たりにさせられてしまう出来事がこのコソボで起きるのです。彼らはコソボに到着し、ワンボックスカーに乗って、ある危険な地域に足を踏み入れることになりました。その途中ですね、突如武装した集団に取り囲まれてしまうのです。車に乗っていた者たちは本当に凍りつくような恐怖に襲われました。しかし幸いなことに、神様が守ってくださって、武装グループは ひどいことをせずにですね、そこを通り過ぎていくことを許してもらえたのです。そして無事に現地に着いて、そして早速彼らの仕事が始まりました。ところがこの青年がですね、車から立ち上がって降りようと思ったのですが、足がすくんで動けないのです。立ち上がることができないのです。先ほどの恐怖がよみがえってきて、気づいたら震えていて立ち上がることができなかったのです。 そんな彼をよそめに、クリスチャンの青年はスタスタと車を降りていって、そして彼の奉仕活動を、この青年の奉仕活動をどんどん始めていったのでした。彼は自分の弱さを目の当たりにして、またこのクリスチャンの青年の強さを目の当たりにして愕然とするのです。しかもこのクリスチャンの青年は本当にちっちゃな背の小さい女の女性の青年でした。私もよく知っている青年ですけど、で彼は思ったんですね。彼女は自分の知らない何かを知っている、自分の持っていない何かを持っている、それは何だろうか。そう思って日本に帰ってくるなり、教会に行って聖書の学びを始めたのでした。その時、彼が震える中で、彼女の上にだけはまるで天が開かれていたかのようでした。弱いからこそ強い、弱いからこそ神様を信じすがるしかないことを知っている。しかしその弱くてイエス様にすがるしかない者たちの上に、イエス様が天を開いてくださる。エゼキエルもそうだったんです。特別だったわけじゃないんです。天が開かれるという経験は、特別な人だから開かれるというわけではないのです。逆に弱さを知っているから、そしてイエス様にすがるしかないから、御言葉にすがるしかないから、そうやってイエス様にすがって御言葉に固く立つときに、天が開かれていくのです。イエス様がフィリポとナタナエルを弟子たちとして招かれたときに、弟子として招かれたときにはっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになると言われましたけれども、まあ、ここでも天が開けと書かれてあります。そして天使たちがそこを上り下りする、それを見ることになる、まあ、この言葉をですね、エレン・ジー・ホワイトは詳しく解説してこう言っています。ここでキリストは事実上こう言っておられるのである。もしあなた方が私を神の子として信ずるなら、あなた方は天が開いて決して閉じられることの閉じられないのを見せられるであろう。私があなた方に天を開いたのである。神の天使たちは困っている人や苦しんでいる人の祈りを携えて天の父のもとに身元に上り、祝福と望みと勇気と助けと命とを携えて人の子らのもとに下ってくるのである。天が開かれるという現象は霊的なものであり、確かに特別な出来事です。しかしだからといって特別な信仰者にのみ起こる現象ではなくて、弱くてイエス様にすがるしかなくてイエス様に祈っているそのような者たちの上にこれが起こる。必死になって祈るときに、ここの今の解説を読むとですね、祈りの中で天が開かれていって、そしてその祈りの言葉を天使たちが父なる神様のもとに持っていってくれる、持っていってくれるために天が開くんだと。そしてすぐにその祈りが聞かれるために天が開いたままで、そして祝福と望みと勇気と助けと命を携えて天使たちがまた戻ってくる。だからそのためには天が開いてなきゃいけない、まあ、このような風に書かれてあります。すごいですね。すごいですけど、皆さん誰もがこの中にあるのです。皆さんがの上にこの天が開かれるチャンスが今来ています。このコロナはそうではないでしょうか。私たちが不安に怯えるためにコロナが許されているのでしょうか。そうではないでしょう。私たちはこのコロナ禍にあって神様にすがるしかやっぱりなくて、そのことを痛感させられて、 今まで以上に祈るのです。今まで以上に御言葉を読むのです。そのためにコロナが許されているのであって、そしてそのような状況の中で天が開かれる。天が開かれた時、御使いたちがそこを上り下りし始める。それは私たちの祈りが聞かれるためです。だから今何を祈ってもいいはずですよ。何を祈っても聞かれるはずですよ。一生懸命祈るべきです。今までなかなか聞かれないと思っているようなことがあるならば、それを祈るべきです。諦めないで祈るべきです。なぜか、イエス様はこの地上に戻って来られるときにこう言いました。人の子がこの地上に戻ってくるときに信仰が見られるだろうか。そしてこの信仰とは何か、その直前に例えられた例え話があって、これまた後で次回説教でお話ししようと思っているんですけど、諦めずに祈る。不正な裁判官に対してそれでも祈り続ける、その場面が、うん、その場面を例えている。例え話を話した後に、人の子が地上に戻ってきた時にこのような信仰が見られるだろうかって言われたんです。だから今私たちはなかなか聞かれないなと思って祈るのをすっかりやめてしまったような祈りはないでしょうか。それを今祈るべきです。そして同時にイエス様が戻って来られるのを待つのです。私たちは再臨信徒というふうなことを自負していながらですね、イエス様一日も早く来てくださいと、主を来たりませと祈っているでしょうか。それを本気で信じて祈っているでしょうか。黙示録の最後の言葉は何て終わるんでしょうか。主イエスを来たりませと、主イエスを来たりませと言いなさいと言って、私はしかり、私はすぐに来ると言って、この聖書は終わっているのです。私たちは主イエスを来たりなさ、来たりませと言うために起こされた教会なのです。だけれどもそれを祈ってるだろうか。そのことをすごく考えさせられるわけですね。コロナはそういうことを私たちに許すため、そういうふうに私たちが導かれるために許されているのではないかという気がしてならないのです。ぜひ私たち一人一人の信仰を強めるきっかけとしていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。